中谷公彦のちょっといいトーク。
こんにちは、今月も始まりました、中谷公彦のちょっといいトーク。
この番組はすべての子どもたちの幸せを願って、元中学校長で、少年センターアスクル草津所長の所長だった私中谷公彦が、今話題になっているいじめや不登校などの教育問題、子ども若者の自立支援、子育てに関する悩み事や困り事を皆さんと一緒に考え、解決の糸口を探っていく番組です。
中谷先生が今までにお世話になった皆さんの中から、毎回ゲストの皆さんをお迎えいたしまして、専門的な立場からのお話も交えて、さまざまな角度から教育の問題を考えていきます。時には音楽やエンターテインメントな話題も挟みながら、楽しくためになるちょっといいトークを、どうぞ今日もご一緒にお楽しみください。
お相手は私中谷公彦と、
そしてアシスタントの菅野ララです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、毎日暑いですが。
暑いですね。
今日からいよいよ7月ですよ。
7月ですね。
ねえ、半年過ぎちゃいました
1時間番組になって、これで4回目ぐらいですか。
はい、そうですね。
ですよね。30分延長して、
今年はマスクをしての猛暑ですが、大変辛いですよね。
ですよね。
そしてね、
はい、コロナ対策しながらね、はい、
そうですね。
しかも暑い中、はい、学校はね、もう6月から通常通り始まってますからね。
うん、そうですね。さあ、本来でしたら今頃ですね、オリンピックでもう大騒ぎをしているような。
そうなんですよ。で、子どもたちも通常なら20日から夏休みということで、
はい、
もうちょっとね、あのウキウキっとする時期でもあるんだけれども、はい、今年はね、4月5月が学校閉校になってましたのでね、
はい、
聞くところによると夏休みがうんと短縮されるんですね。子どもたちとったら厳しいと思いますね。暑いコロナ対策しながら、
はい、
学校は7月休みなしなんですよ。
7月は休みなし。
なしなんです。
辛いですよ
この暑い7月が
ものすごく、その20日から31日までが長く感じるでしょうね。
そうですね。それに慣れてるからね、子どもたちはね。
そうですね。
そして8月の5日までね、多分学校あるんだそうです。
8月5日まで
休みなしなんです。
そうですか。もうなんか親も辛いような気がし
ですよね、
はい、
で通常ならね、まあ、8月後半ぐらいまで休みなんだけれども、
はいはい、
8月のね、もう19日の学校始まるって。
もう始まるんですか。だ、2週間ぐらい
ですね。
まあその分春にいっぱい休んだんですけど夏は夏のお休みが欲しいですよね。
本来です。暑いからね、やっぱり日本の季節
そこで
夏季休業中というので、これが42時間今まで取ってたんだけれども、はい、2週間に短縮されるということで、子どもたちにとってみたらちょっと辛い今年の夏かもしれませんね。
もうあっという間に過ぎてしまう2週間でしょうね。
でしょうね、きっと、
はい。そんなこんなで今日7月1日からは、じゃあびっちりまだ1ヶ月間
そうなんです、
ちゃんと学校があるということで ね、まあ、中学生のお母さん、高校生のお母さん、お父さんにとってはお昼ご飯の準備もしなければならないしということですね。まあ、この暑い時期、食中毒等の配慮もしながら、コロナ対策もしながら、もう全くいつもとは
違う
夏がね、
来たことですね。
さあ、そんな7月、今日もスタジオにゲストの方をお迎えしてお話を伺いしたいと思います。では先生、ご紹介をお願いいたします。
はい、今日は草津警察署生活安全課に勤務されています伊藤千春係長をゲストにお迎えします。伊藤さんは警察職員の立場で、主に補導職員として青少年の健全育成に向けて、市内の小中学校において防犯教室であるとか非行防止教室などで、青少年の非行、また青少年が被害となる、その被害の未然防止の啓発に力を入れていただいています。
はい、それでは今日もとっても楽しみな1時間。まずは曲を挟んでゲストの方にご登場いただくといたしましょう。それでは曲をお届けします、はい、スーパーフライで愛を込めて花束をお届けします。それでは本日のゲストをご紹介します。今日は草津警察署生活安全課 係長の伊藤千春様にお越しいただきました。こんにちは、ようこそお越しくださいました。
こんにちは、よろしくお願いします。はい、
先生、はい、生活安全課の係長さんがお越しになるということで、はい、私すごく緊張してたんですけど、
でしょう、きっと。
もうこのルックスがとても素敵な、はい、女性でびっくりしました、
ね、警察とイメージとちょっと違うでしょ、
はい、ね、優しい感じで、その現場に行かれると怖いんでしょうかね
怖くないと思います
よ怖くないです
か、ね、
実はね、去年までずっと、ね、一緒にお仕事をさせてもらってたんで、はい、そうですね、そういう関係もありますのでね、はい、今日来ていただいて、はい、日頃のお仕事、特に子どもさんと関わっていただいてますのでね、はい、そうですね、そういうあたりでちょっともう早速聞いてみようと思うんですが、はい、よろしいですかね、
はいはい、それではお願いいたします、はい、
ではね、まず最初ですが、今勤務されている草津警察署でのお仕事について、はい、生活安全課という部署も含めて、はい、紹介も兼ねて少しお話をいただけますか。
はい、わかりました。私は紹介いただきました通り、今草津警察署の生活安全課で勤務しています。生活安全課では犯罪の防止やストーカー DV 事案、それから少年による犯罪、経済や環境に関わる犯罪、サイバー犯罪などへの対応、取り締まりを行っています。その中で私は警察官と立場は異なっておりまして、
ね、
はい、少年補導職員という立場で、少年の相談や少年の非行防止、少年の立ち直り支援など主に少年の健全育成に関わる仕事をさせていただいております。
はい、伊藤さんというのは警察職員ということで、はい、警察はもともと補導したり取り締まるということが大きな、はい、職務にもなるんだろうけども、はい、伊藤さんはそうじゃないですよね。
そうですね、
子どもまたその子どもさんの保護者さんかな、はい、一緒にこう相談をされて ね、
そうですね、
未然防止も含めた取り組みをされているということ、はい、これをね、はい、ちょっと いろんな方に知っていただきたいんですよね、はい、警察は取り締まるところ、報道するところだけじゃなくて、はい、そういうことをされているということなんですよね、はい、でもう少し突っ込んで聞きたいんですけどね、はい、今も言いました、警察というとちょっとね先ほどのランさんじゃないけれども、警察はイメージがありますよね。
そうですね、
はい、でも一般の人には馴染みが薄いんですけど、実は非行や犯罪を未然に防ぐためのさまざまな活動をされてますよね、はい、もう少し具体的にその活動を教えていただければ。
はい、分かりました、はい、先生がおっしゃった通り、やはり皆さんの中では警察っていうのはやっぱり犯罪を取り締まるとか、ね、そういうイメージが強いかと思います。まあ、確かに警察の仕事は犯罪の取り締まりや検挙が、ね、主な仕事になっていますけども、ね、はい、やはり警察としても犯罪を起こさせないとか非行をさせないという取り組みにも力を入れております。
ですよね。
で、具体的にはですね、はい、中谷先生も以前おられた草津市立少年センター、はい、アスクル草津の職員さんとか、はいはい、ボランティアの少年補導委員さんたちと一緒にですね、各小中学校での授業をお借りしてですね、はい、犯罪被害に遭わないための教室、まあ、主に誘拐に遭わないための教室と、はい、そういう教室させてもらったりとか、まあ、
不審者対応も含めてね。
そうですね、はい、それから万引きや自転車等といった少年に多い子を防止するための教室であったりとか、
初発型という
ですね、はい、また突っ込んでですね、覚醒剤とか大麻とかいった薬物の危険性を伝える薬物乱用防止教室を開いてですね、児童生徒の皆さんに犯罪の被害防止や非行防止の呼びかけをしています。それからですね、駅前で、はい、市民の皆様にですね、広く非行防止を呼びかける街頭啓発活動もしておりまして、はい、この放送の7月はですね、滋賀県青少年非行被害防止協調月間ですので、例年ですと草津駅前、南草津駅前でアスクルの草津の職員さんと
歩
道員さん、
そうでしたよね、たくさんね、はい、高校生も入ってね、
そうです、そうです、地元の青少年団体の皆様とかね、出ていただきまして、市内の小中学校から募集した爽やかメッセージを、名付けた非行防止メッセージをですね、ポケットティッシュに入れてですね、駅前で配布する活動をさせております。ただ今年はね、残念ながらコロナウイルスの関係で中止となってしまいましたけども、例年頑張って啓発に取り組む高校生の姿とか
ですよ ね、
あと爽やかメッセージ自体にもすごく好評をいただいておりまして、こうした取り組みを通じて少しでも地域における非行防止の輪が広がれるなっていうふうに思っております。
はい、その高校生ね、この番組4月ね、はい、ちょうど中島君、
あ、
そうですか。3年間
あ、そうですね、彼頑張ってくれてましたもんね、
ここでねゲストに、はい、お呼びして、その時の気持ちなんか聞いたんですよ。
はい、
もう今はね就職して GA かな、
行
ってるんですけどね。
そうですか、でもそうやってね、なんかいろいろ輪があの世代にわたって広がっていけばいいなっていうふうに思ってます。あとそれからですね、はい、あと非行してしまった少年とか、はい、あと非行に走りそうな少年の立ち直り支援にもやっぱり警察は力を入れておりまして、
はい、ですよね、
はい、少年や保護者との面接を通じて、はい、助言指導というのこともさせてもらったりとか、あと県警本部の少年サポートセンターと連携して、はい、自然体験とか農業体験とかの体験活動を通じて、そういう立ち直り支援を行ったりとかで、草津警察署はちょうどいいことに隣にアスクル草津が、
はい、近いですよね、
はい、歩いてすぐありますのでそちらの方に少年の支援をお願いしたりとかいうことで、本当にいろんな意味で関係機関の皆さんとは連携させてもらいながら非行防止活動の方に取り組んでおります。
そうなんですよね、はい、警察の職員の中にもそういう未然防止や直接子どもさんとか代わって活動されてるということをね、ぜひとも市民の方は知っていただきたいなというふうに思うんですよ。
そうです、なかなかね、
なかなかねそこが
知らないって方がねやはり捕まえるとこってイメージが、
困った時に少年センターもそうだし、はい、でも相談の機関としてもそこが使えるよ、ね、ということをね、はい、遠慮せんとね、はい、その生活安全課ですかね、はい、もう直接今やったら伊藤さんだ、
はい、
伊藤さんを訪ねていかれたら、はい、いろんな形でね、はい、いろんなケースご存知だし、はい、立ち直る支援の中で本当にね、はい、いろいろあったけれども今も立ち直ってる子どもって結構いるじゃないですか、
うん、そうですね、ね、
そういうとこでもあるということをね、はい、ぜひとも市民の方知っていただきたいなというふうに思います ね、
は
い、
そうですね。
しかも今日4月1日ということは、はい、先ほどおっしゃった協調月間の、は
い、そうですね、
今日はスタートですから、
スタートの日でした、
タイムリーなゲスト出演になりましたよね
ありがとうございます、ちょうど日の時に呼んでいただきまして
それで最後にね、はい、一つだけ、
はい、
まあ、非行やそういう問題を起こすとは別に、はい、逆に青少年がいろんな被害に遭うということが最近よく出てくるじゃないですか、は
い、多いです。
で、例えば最近青少年が被害に遭う件事案での事件というの、
はい、
どんな具体的に、まあ、許せる範囲でどんな事件事案があるんでしょうかね、起こってるんでしょうか、
ね、
そうです
ね、ここ最近でやはり一番多いのはですね、はい、SNS を使った犯罪被害に遭う少年が後を絶たないっていうところですね。やはり今スマートフォンとか、はい、タブレット端末とか、はい、まあ、パソコンとか、はい、本当にもう一家に一台少なくとも何らかの情報機器はありますし、
中学校以上
なら中学校以上だったらもう一人一台、
持ってます
よね、持ってるのが当たり前だと思います、で、まあ、少年がね被害に遭わないために、まあ、サービスを提供している通信会社であったりではね、はい、フィルタリングサービスを提供してたりとかもするんですけども、はいはい、あと SNS の会社でも年齢制限を設けたりとか、うん、利用制限を入れたりとかしてさまざまな取り組みをしてるんですけど、やはり使う側がそういった危険性を十分に理解しないままに犯罪被害に巻き込まれている事例がとても多くてですね、
実際に上がってきてますか、相談も含めて、
はい、そうですね、はい、やはり SNS は世界中の人と誰とでもつながるので、
広いですよね。
そうですね、安易にやっぱり安易にその出会った人と会ってしまって誘拐とか監禁とか、それから女の子であれば性被害に
やっぱ
実際に、はい、実際に起きています。
事例として起きているんですよね、
は
い、
で、まあ、それ以外にもですね、やはり SNS に自分の名前であったりとか、はい、住所とか、はい、まあ、学校名とかそういった個人情報を簡単に載せてしまって、ちょっとこうストーカーみたいな被害に遭ったとか、そういう事例もよく聞きますので、やはりその SNS の使い方、はい、スマートフォンの使い方とかいう部分に関しては、はい、親も子どもさんも自分は大丈夫ってやっぱ思いがちになって、どんどんこう使っててしまうところがやはり心配ですので、はい、
といっても本当に数件ぐらいでしょ、うん、いやとんでもないもっと多いとか、
いや結構ありますね、
数件では止まらない
で、やはり、まあ、被害に巻き込まれる以前にやはりそういう身近なところで、
はいはい、
トラブルがあったりとか、
ありますよね、人間関係じゃないけど、そうですね、まあ、いじめ事案も含めてですよね、
そう
ですね、
そういう部分もやっぱりありますので、はいはいはい、やはりそういう情報機器の使い方っていうところはやはりもう一度考えていかないといけない時代なんだろうなっていうふうに思っております。
繰り返しになりますけれども、はい、じゃあそのような事件に巻き込まれないために、はい、子どもさんやその保護者さんで、はい、特にどういうことが大切になってくるんでしょうかね。
そうですね、やはりやっぱりどういう危険が普段の生活にあるかってことをやっぱり知っていただくことですね。それからそのことをですね、ご家庭で話し合っていただいて、しっかり家庭のルールを 決めていただくっていうことが大切ですね。やはり全てではないですけど、家での会話がやっぱり少なくなってしまったとか、よく聞きますので、
そうですね、
やっぱ子どもはどうしてもやっぱ、ね、構ってほしかったりとか聞いてほしかったりとかいうことってあると思いますので、やはり少しでもいいので、お子さんとの会話、家庭での会話はやっぱり大事にしてほしいなっていうふうに思います。
食事の時間は ね、
そうですね、
お互いスマホをいじってるんじゃなくて、はい、顔を見て、はい、いろんな共通しちゃったことや、はい、
そうですそうです、
ね、そういうことでいいから何も難しい話しなくていいんですよね。
そうなんですよ、
顔を見てということになりますね。
そうです、はい、それがやっぱり、ね、いろんな意味で安心感につながっていくのかなっていうふうに思っています。
やっぱりそういう時間を大事にしていただきたいというのが、はい、今日のメッセージになるかな、
ね、
メッセージですよね、
はい、
ということなんですが、ララさんどうでしょうか、お聞きになってて、
はい、お話が弾んでおりますね、はい、それでは私もまた伊藤さんにちょっとご質問差し上げたいと思いますので、はい、まずは1曲、はい、曲を挟ませていただきまして、
ここで、ね、
はい、
今日の曲はね、
はい、
私が前に言いましたね、ボブ・ディランなんか聴いてギターを持ち出した時に1970年代 の、
はい、
本当にウエストコースのもうグループで、はい、CSNY っていうグループがあるんですよ、
はい、
クロスビー・スティル・ナッシュ・アンド・ヤング、うん、4人のバンドなんですけど、
はい、
彼らのもうベストアルバムって言っていい、デジャブっていうアルバムが1970年、
はい、
ちょうど私が高1の時代ですね、
うん、
その中でオアハウス、アワハウス、私の家、
はい、
これはクロスビーが、ジョニー・ミッチェルと一緒になって家を建てた、
うん、
その本当にこう素晴らしいお家だよ、みんな寄ってきてねっていう曲なんですよね、
はい、
では改めて CSNY で Our House。
さて、今日はスタジオに草津警察署の生活安全課、少年歩道職員をしていただいております、伊藤千春さんにお越しいただいておりますが、はい、係長をしていただいているということで、私が先ほどですね大変緊張してお迎えした、もう本当に親しみ、今お話を聞いておりまして、
はい、
やはり、伊藤さんがいてくださるから救われていらっしゃる青少年の方もたくさんいらっしゃるんだなと思わせていただきました。はい、ありがとうございます。いつもね、多分皆さんが頼りにしていらっしゃるお姉さんだと思うんですけれども、
そうだと思います、
はい、で先ほどお話の中で出ておりました、はい、SNS による被害なんですけれども、
はい、
マスコミ等でも多く取り上げられることもあるんですけれども、
そうです
ね、はい、SNS にですね、救いを求めている子がいるから、
はい、
また犯罪を起こそうとする人がその救いを求めている子に手を差し伸べるというか ね、
うね、
例えば家出したい家出したいと言っている子を、そんなら助けてあげよう、一緒に家出しようというような、まあ、
はい、
魔の手がというようなのを聞いてるんですけれども、
はい、
まあ、その救いを求めていく子どもたちっていうのはなぜできてしまうんでしょうね。
あ、
まあ、先ほどおっしゃってたように家庭内での会話がない、まあ、
それも一つ
よりどころがない、
ね、とかいうことであったりとか、ね、やはりそのね、SNS っていうツールそのものにやはり依存してしまっていたりとか、うん、そこではやっぱり今おっしゃったみたいに、はい、みんながこう現実世界と違ってこうチヤホヤしてくれるので、
はい、そういうことか、
はい、うん、そういう意味でやっぱりなかなかそういう、ね、自分の気持ちをこう分かってくれる人が少なかったりとかいうことで、やっぱそういうとこにこう自分のね気持ちをこう求めてしまう子どもさんが多いので、ある意味やっぱりそういう子どもさんが他に、まあ、確かにその SNS を使ってまあ相談するっていうのも一つツールはツールではあるとは思うんですけど、そこにやはり危険性があるんだっていうことはやっぱり十分理解はしてもらいたいなと思いますし、やはりまあ それ以外にもやはりちょっとこう相談できる場所、自分が喋れる場所、
うん、
自分の気持ちが表現できる場所っていうのがあればいいなっていうふうに思いますね、
うん、心のどこかで寂しさを持ってる部分があるかも、
はい、
ね、特に思春期ね、家庭に別に問題がないんだけれども、
うん、
だから自分は認めてほしいとか自分のことを注目してほしい、
うん、
そういうものがそこで救われる部分もあるんでしょうね。そうですね、
やはり人間ってどこかでやっぱり人から認められたいとか、うん、ね、見てもらいたいって気持ちを持つのはもうそれ当然のことですけど、それをどこにね求めるのかっていうところが本当にちょっと今の時代難しいところだなっていうふうに感じております、はい、
まあ、弱いところをですね、はい、認めてくれるものがその SNS の中のサイトであるという、はい、で昔ならばそういうのがない時代は誰かに相談したおじいちゃん、ね、おばあちゃんに聞いてもらったお手紙を書いて相談した、ね、まあ、そういうようなことがですね、
友達に手紙書いたり
とかね、
だからまあ心にちょっとした隙間を持っている、うん、そこを埋めてくれるものが結局は SNS であり、ね、優しさを持ちかけられたらつい乗ってしまうというところです ね。でそれは危ないものだということをきちんと、
そうですね、やっぱり大人が伝えていかないといけないなというふうに思ってますね。
どこかに見えるんですか、そういう子どもさんたちは、その持ってるなって、寂しさを持ってるなっていうところは、
やっぱりね、見てみるとそうですよ、
うん、あ、そうですか、うん、
はい、でこの子は大丈夫ということはきっとないでしょ、今の時代
ね、
どのご家庭で、
そうです ね、
おられても、
やはり皆さんそれぞれに悩みは
何だか持ってるので、だからそういうちょっと、はい、気がつく、
そうですね、周りがいかにこう周りが気づけるか、
サインは出すと思うんですよ ね、
そこがなかなか、ね、難しいところはあるんですけど、
ぜひですね、お悩みを持っていらっしゃる方はまた伊藤さんのもとへですね、
そうなんです、
はい、それとも、番組の方にご相談いただくというのも
ですね、またね、つなぐこともできますのでね、
はいはいはい、さあ今日はですね、スタジオに、伊藤千春さんを、お迎えいたしまして、お話をお伺いしてまいります。先生、楽しかったですね。
そうです、
ためになりますか。
今日はまたね、本当にタイムリーな、はい、ね、はい、お話をしていただいてありがとうございました。
いい機会に呼んでいただきまして、本当にこちらこそありがとうございました。
いや、こちらこそありがとうございました、
は
い、
よろしかったら伊藤さん、このまま番組の方にもお付き合いください。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、それでは曲に参ります。彩香でみんな空の下、お届けします。一押し中谷先生のシネマトーク。
さて、無類の映画好きでも知られる私中谷ですが、皆様にぜひおすすめしたい素晴らしい映画がたくさんあります。このコーナーでは毎月一つ作品を取り上げて紹介していきます。
はい、毎月楽しみなコーナーですが、今日の作品は何でしょうか。
はい、今日もね、1998年公開のアメリカ映画グッドウィルハンティング、
うん、
ね、この映画はね、いくつかの要素があるんだけれども、メインはね、僕が思うに虐待を受けて育った人、
はい、
子供の頃に虐待を受けた時に、はい、大人になる前にどんな影響を受けるかっていうことがね、メインの中にあるんですよ。
アメリカ映画って結構そういうものを題材に取り上げているの多いんですね。
多いですね。ってことは、ね、多分社会問題に大きくクローズアップされてるんでしょう。
はい、昨今もいろいろあります。
そうですよね。はい、で、グッド・ウィル・ハンティングで、ウィル・ハンティングっていうのが主人公なんです。
はい、
この少年は映画の冒頭、いわゆる不良仲間と、
うん、
いつもたむろして、
はい、
夜な夜な街に出かけるんですよ、
はい、
で、バーであるとか、
はい、
で女の子を引っ掛けに行こうと言ってみんなで行くんですよ、うん、でそこで男の子とトラブルになって喧嘩して、うん、
はい、
この主人公は、だいたい設定は20歳ぐらいなんですが、
はい、
警察に捕まって、
はい、
看病所にいられて、また帰ってくる伊藤さんは言うけど、その繰り返しをしてる子なんですよ、
はいはい、
でその、でダチダチね、我々で言うダチっていう、もうそれが全てなんですよ、
お友達。
そうそうそう、
はい、
で仕事は何してるかというと、大学の校内でいわゆるメンテ、ポリマーで掃除機で校舎をきれ
い
にする、
はい、
それ深夜にしないと、
はい、
昼間はね、学生が来るから、うん、そういう仕事をしたり、ビルの解体とか、
うん、
その中までやるんですよ、
はい、
だから仕事はそういう、まあ夜もしくは、うん、ハードな仕事をして、
はい、
唯一の楽しみはそう群れて、
はい、
毎日酒場で行って、
はい、
女の子と喋ったりという、はい、そういう設定なんです、
はい、
ところがこのウィルは天才的な数学的な能力を持ってるんですね、
はい、
で場所はマサチューセッツ工科大 の掃除をしてるんだけれども、そこの教授で絶対学生が解けない問題を黒板に書いておくから、
はい、
誰かこれを解いたものは、うん、全てのあれがクリアできるよと、
うん、
将来が保証されるぐらい、解けない問題だと言って黒板に問題を教授が書いておくんですよ、
はい、
それをビルが見て、うん、はい、1分で解くんですよ、
はい、お掃除の合間に、
合間に、なんかこんな簡単だ、ピッピッピッピッピッピッピッと、そして次の講義の時に、
はい、
教授はびっくりするんです、うん、誰だこれを解いたものは、うん、フィールズ賞を取った俺でも2ヶ月はかかると、うん、なんでこの一晩で解けるんだという設定なんですよ。だからこ の、 あのウィルはそういう背景を持つけども特殊な能力というか天才的な数学的な理論付けたり、うん、一回覚えたものは絶対忘れないという記憶力もあるそういう設定なんですよね、
はい、
ところが社会に馴染めないから、うん、そういう仕事をしてますね、うん、喧嘩しますね、
はい、
で条件付きであの裁判にかけられて、セラピーを受けることと責任ある保護者が保護者と保護者となりうるものを探しなさいと、うん、この教授がなるんですよ。
あそういうことですね、う
ん、背景を知ってこれは俺の元に置いて、はい、ケアして、うん、やがてすごい数学者になると、
うん、
ニュートンやアインシュタインのクラスだということで、うん、なんとか自分の、まあ、手柄も含めてこの、まあ、教授も魂胆があるわけですね、
はい、
でセラピストを紹介します、
うん、
でも彼はすごいんですよね。すごい読書量を持ってますからどんなセラピストが来ても、うん、タジタジなんですよ、
はい、
むしろもう任してしまうというのかな、うん、そこへ、あるこれもすごい傷を負ったというか、うん、非虐待にね、うん、同じ環境を持つセラピストに出会います、
はい、
最初は心を開けませんが、うん、そのセラピストとの関わりが非常にこの映画多分アカデミー賞を取ってるんだけれども、うん、多分このロビン・ウィリアムズっていう、うん、お亡くなったけれども、うん、で主演がマッド・ディモン、はい、この2人のやり取りの映画だと思ってもらってもいい。そこに悪仲間のベン・アレックス、
はい、
アルマゲドンに出てたね、うん、この3人の絡みっていうのは、まあ、僕が見た中でもなかなか、はい、そして今いろんな問題に通じる背景をこの映画で見ることになりますね。人が心を開くっていうことはどういうことなのか、うん、なかなか閉ざされた心を開くっていうのはどういう過程があって開くのかと、
うん、
このね妙がさすがにすごいなと思ったらこの脚本は彼が作ってるんですよ。ウィル・ハンティング主演のマッド・ディモンが、
はい、
彼もハーバード大学に行ってたんですね。その時に学生の頃に脚本を自分で変えた、はい、それが監督やいろんな人に目に留まってこの作品ができて、うん、アカデミー賞の脚本賞を取ってるという、中身はねあまり言いませんが一度見ていただいた時に、
はい、
あなるほどそういう映画なのだということで、やはり心に傷が持ったものがそう言えるには人との関わりの中で心を開いていくっていう、
はあ、なるほどね。伊藤さんも参考にされた。
そうですね、また一度見てみたい。
おすすめの本当に、はい、で僕のところずっとアメリカ映画紹介してきましたんで、はい、まあ、できたら次日本映画もまたフランス映画も、ね、はい、一本おすすめしたいのあるので、
はい、たくさん映画をご存知ですが
楽しみです、
ね、今日のおすすめのグッドウィルハンティング、さあそこからの曲ですか、
ね、
今回はまた違う曲は違います
、CSM は、うん、はい、同じデジャブから Teach Your Children、
はい、それではこの曲お届けします、はい、さあそれではここで一通メールをご紹介させていただきます。ラジオネーム虹の向こうさんからいただきました。中谷先生よろしくお願いいたします。
こちらこそ、はい、
こんにちは。コロナ感染症へのさまざまな世間の動きに翻弄されて過ごした数ヶ月、自営業を営む我が家はそれなりに打撃を受け、ままならない日々のストレスからついつい子供の前で言ってはいけないことを言ってしまいます、
はい、
今まで何の目的も進歩もなかったお稽古事はすべて経済的な面を考えて退会いたしました。しかし子供にとってみれば親の勝手に他ならず、 A ちゃんは続けているのにどうしてと問いかけてきました。とっさにお腹の中から思いもよらない言葉が出てしまい、 A ちゃんとこは公務員さんだからと怒鳴ってしまいました。その後それが原因で A ちゃんのお宅ともギクシャクしています。自分で反省しながらどうしても感情的になってしまいコントロールできない子供への言葉がけ、先生のご経験から子供へは絶対に言ってはいけないことなどありましたら教えてくださいという、まあ、
ちょ
っと どこのお家にも回りがちなこの時期、
ね、大内障になりますよね。
そうです ね、まあ、お商売されてた方にとっては本当にもうこの数ヶ月間まだまだこれからもですけれども、はいはいはい、大変な
ね、時期だと思いますね。
そうですね、はい、この文面からするとやはり経済的に厳しい環境に置かれた、まあ、親さんですよね、大人っていうのもやっぱり厳しい現実があるんですよね、
はい、
でそれでいろんな前途を悲観するんじゃないけれど、うん、どうなるんだろうという不安、それは当然親にあるわけで、うん、
はい、
そのことが子どもに何かを影響を与えている、これ見てみるとそうですね、
そうですね、
ご自身もちょっと冷静に振り返ったら、うん、あ、言っちゃいけないことを言ってしまったっていう部分で反省してますって書いてるから、うん、あ、なるほど、あ、それは自分でまずいことしたなというふうに思っておられるわけで、
はい、
じゃあなぜそれの言葉が出たかというと不安だし自分が苦しんでるということなんですよね。
でね、
僕は子供はねよく見てるし、
はい、
親がしんどい状況が理解できるんですよ、
はい、
だから例えばそのお家でできることとできないことっていうのが子供たちに説明してあげればいい、
はい、
それは理由が分かればね、子供たち理由が分かれば、うん、なるほどうちとかそういう状況だから今辛抱しようと、うん、子供たちも分かるんですよこの年齢になると、
はいはい、
多分ねこれ保育園とか幼稚園の子でもねそれは感じると思います。
ああ、そうなんですね、うん、
となると小学校、うん、まして中学校なんそれ分かる、
はい、
どんな反発をしてきたとしても親が真剣に自分の言葉で今の自分の気持ちを語った時に、
うん、
それは子どもたちは理解すると。
ああ、はい、
で絶対無理をしないことですよね。無理をお母さんにしか無理で、はい、しんどい時は大人もしんどいと言えたらいいんですよ、
うん、
大人は神さんじゃないし、うん、子供のすべて のモデルでもないし、うん、しんどい時はしんどい、
うん、
悲しい時は悲しいっていう自分の感情を素直に子供にぶつけるんじゃなしにそれを自分の言葉で子供に語った時に子供はその時は納得できなかったとしても多分納得すると思いますね。
あ、そうなんですね。
でダメなことはダメとはっきり言ってあげたらいいけれど、
はい、
次に一番大事なことなんですよ、
はい、
子供たちと接する時に何か気に障ることや身につくことした時に好意を叱ったらいいんですよ。
好意を叱る、
好意とかその言葉とか、うん、その本人を否定しないということが一番大事だと思うんですよ、
はい、
あなたは絶対に大事な、うん、大切なは私の子供、
はい、
でもこの言葉という子供の好意とか言動を厳しく叱ることは大いに結構ですよ。
そういうことですね、
うん、だから否定しないこと、う
ん、はい、
もう何かぶつけて絶対子供たちが傷つくっていうのはそういうことだと思うんですよ、
うん、
説明したいぐらい、
はい、
このことは子供たちに分からない、分かるんです。だから大人のしんどさもきちっと話をすれば子供たちはそのことを理解しようとしますね。
なるほどね。まあ、この、虹の向こうさんの、まあ、お宅のまあ、お商売なんですけれども、はい、子どもさんから見てそのお商売をして仕事をしているお父さんお母さんの姿は、まあ、日々目に飛び込んでくるものですから、
う
ん、
そうですよね、
それを見て子どもたちはもう先に感じて、
はい、
いるんですが、まあ理不尽な、ね、もうお稽古ごと全部やめてしまうってやりたかったことも全部もうやらないようにしようって言われたそのお敬語事をやめる理由をちゃんと説明されてなかった、
ね、ちょっとねこれがやっぱり、ね、厳しいと思いますよ。何の目的も審判もなかったお稽古っていうふうに決めつけたら子どもたちは恨まれないですからね。お母さんここはねちょっと言い方考えてくださいね。これね、
あ、そうなんですか。
それなりに進歩してるんですよ。それなりに頑張ってる人だと思いますよっていう、
まあ、親の目から見たら
そうなんですよ。
お家で稽古もしないし、うん、ね、努力もしていない、ただカバンぶら下げてお稽古ごとに行ってるだけ
だけ
と思っている
けれども
子供には理由のあることがある。私切実に分かります、はい、
だからね寄り添うとか子供の立場に立って考えた時に、うん、この多分子供たちはね大人扱いしたらダメだよ、
はい、
ダメですけれどかなりのことは分かってると思う。
まあ、そういうようなご家庭の悩みを、まあ、お母さんとしてはですね子供にぶつけちゃいけないと思って、まあ、平成を装ってらしたんですけれども現実には
そうでしょう、
ね、勝てないものが
これを責めることは誰もできないと思うんですよ、うん、この親さんを責めることはできない、はい、でももしそれを言う前に少し例えば10数えてみるとかね、閣下したときにそこでアンカーマネジメントじゃないけど、
はい、
とっさに出る言葉って、ね、吟味してないから傷つくことも結構あるから、うん、あ、私ちょっとテンション上がってきたなんか言いそうというときにはちょっとクールダウンする何かを考えておくと。
伊藤さん何か思いつかれることありますか。その子供さんに絶対 言ってはいけないような一言みたいな、
やっぱ感情に任せた言葉ですかね、はい、やっぱどうしてもねカッとなると言いたくなるのは分かるんですけど、ね、やっぱそれによってこう子どもたちが傷ついたりとかいうところで、うん、そこでちょっとこう親子感が崩れてしまったりとか、
はい、まあ、あのメールの後半にもありますけれども、うん、おそらくですね、あのこのお子様は A ちゃんにそのことを言ったんでしょうね、
多分そうでしょう、だからギクシャクしたって
言ったA ちゃんのご家庭ともギクシャクしてるということで、まあ、あの A ちゃんとこのご職業を、まあ、あのうちのお母さんこんな風に言ってたよっていうのをまたその A ちゃんがお母さんに子供同士の会話の中で親の会話が現れ、子供って言っちゃいますもんね、
そうですね、
あのね、あの
そんなこと言ってはったらまたいいかって言いますよ
なんか中谷先生に習ってらっしゃった生徒さんもお家に帰って今日学校で中谷先生こんなん言ってたからっていうのを親に伝えてそれいいことならまた参考になることならね、あのさすが中谷先生は素晴らしい、
その逆もあるじゃないですか、怖いですよね
素直ですから子供は嘘つかないで言っちゃいますから、ということで親の感情に任せて、話をしてしまう、子供にぶつけてしまう、もちろんその本当にもう感情をあらわにしてですね、
その状況に、ね、追い込まれてたら ね、うん、ねやっぱり大人といえどもね、不安定だし、
ね、やはり、ね、大人の方もやはり相談できるところ、
ね、できるところがやっぱり必要でしょう ね、
まあ、安易にですねお金のことばかり、今騒がれていますけれども、SNS 先ほど伊藤さんがおっしゃいましたけれども、大人でも SNS にですねこんなことをあげていいのかというようなですねことを今、ね、たくさん上げていらっしゃいます、
本当にね、大人社会でもそうですもんね、傷つき、本当にトラブルが、ね、本当にトラブルが絶えないですもんね、
まあ、その感情を SNS にぶつけてしまうということも、はい、一つのまたトラブルの原因になってですね、そうですね、はい、大人同士が争いをするとそこにも子どもが必ず見ているよということも気をつけておかないといけませんね、
は
い、
こんな時だからこそ、ね、
そうですね、
子どものことも少し、
そうですね、
どこかに持ってて生きて、はい、ね、いかないと ね、
そうですね、
傷つけてしまうことがあるかもしれませんね、はい
はい、言葉を発する前にちょっと自分に1、2、
そうですね、一呼吸
一呼吸です、
一呼吸置いてます
ね、はい、虹の向こうさん貴重なメールありがとうございました。ではインフォメーションです。この番組では皆様からのお悩みをメールでお受けいたします。普段のお子様の様子で気づいたこと、子育てのお悩み、そして社会の中で青少年の行動で困っていること、何でも結構です。メールの宛先は a@fm785.jp a@fm785.jp、 件名にちょっといいトークとお書きください。皆様からのお便り、そして感想もお待ちしております。さあ、それでは曲を1曲挟みまして、続いては伝えたい言葉のコーナーです。曲はザードの揺れる思いです。お届けします。伝えたい言葉、シャボン玉空に向かいて語り継ぐ命の重さ、人のつながり。ここでは教育者水野康江さんが書き下ろされた著書シャボン玉の命から、毎回私が選んだ一節をご紹介してまいります。今日の言葉です。さりげないいつものことが心貯金、いつの間にかふるさとになり。この心貯金ですが、皆さんが同僚と昼食をとるとき、誰かが見ているわけではないのに必ず手を合わせていただきますをしてからお箸を取っている人、いらっしゃいますよね。やっている人には当たり前のことなのだと思います。なんだか家庭のぬくもりみたいなものが伝わってきますよね。信号機のない横断歩道、横断を待つ人の姿を見て車を停止させる、それこそ当たり前のことなのに、横切りながら何度も何度も頭を下げてくれる人、なんだかあったかい気持ちになりますよね。そんな経験ありませんか？毎朝同じ場所に立ち、子どもたちにいってらっしゃいと声をかけてくれる地域の方、子どもたちも元気に答えます、行ってきますと。なんだか心のつながりを感じますね。 さりげない動作や言葉を重ねていくと当たり前になり、その人のものとなり、その人を作り、人と人とをつないでいきます。そんな日常は心貯金をしているようです。心貯金はやがて大きな力となっていきます。その人の居場所や帰る場所を作っていきます。大事な心のふるさとを作っていくのです。心貯金は少しずつ少しずつ溜まっていくものなんですよ。さりげないいつものことが心貯金、いつの間にかふるさとになり、教育者水野康江さんの著書シャボン玉の命からお届けしました。さあ、お届けしてまいりました中谷君彦のちょっといいトーク、いよいよエンディングですが、先生いかがだったでしょうか。
今日はね、この1時間がねちょっと短く感じたね。
そうですね、本当にあっという間
で、あっという間でしたね。あの今日伊藤さんに来ていただいてね、いろいろな話を伺って、今の水野さんの一言もなんか染みますよね、
はい、そうです ね心貯金
ね、はい、だから今のコロナのこのうまく付き合っていかない、ちょっと不安な、あ、いろんな状況の中で、
そうです ね
人と人とつながっていくっていうあり方のちょっとヒントを、ね、
そうです ね
ヒントかな、
ね、貯金減らしていってるような気がしますね。
私もねそれ聞いてね、あんま溜まってないわ、う、ね、もうちょっと食べなあかんな。
いやでもなんかそういう優しい言葉に気づけるようになりたいなって思いました、
ね、そういう風に受け取れる自分になりたいよね、はい、それが当たり前もしくは全然そのことが気にならないのはちょっと寂しいっていうか、はい、貯金が全然ないんやねこれね、
はい、いや、まあ、中谷先生がお持ちである心の貯金をですね、一つ一つこうお聞きして掘り出してこの番組にさせていただいているので、あの貯金ないって言わぬもう大金持ちです。
謙遜してるんですよ。
今日もですね、いろいろな話題でお届けしてまいりました中谷君彦のちょっといいトークです。今日はゲストにですね、草津警察署の生活安全課係長の、伊藤千春さんにもお越しいただきました。伊藤さん、ラジオは初めてでいらっしゃいますか。
初めてです。
初めてなんですか。
はい、
そうとは思えなかった。
緊張しました。
いえいえ、慣れたような感じですね。ね、
いかがですか、こうラジオでお話しされるのと、はい、問題のある子どもさんたちを前に、はい、まあ、ちょっとお話をされるのと、はい、どっちがどうですか。
でも全然やっぱり違うので、う、ね、はい、は
い、でもまあこうやってですね、はい、伊藤さんがラジオでお話をしていらっしゃるのを、はい、またですね、はい、あの伊藤さんがお世話された子どもさんたちが、はいはい、別の感覚で聞かれるということもあるかもしれません。
そうですね、
ですよね、
う
ん、はい、きっとね、
またそれも楽しみな、
ね、はい、あのね、意外と失礼だけど、はい、人ってね聞いてくれてはるんですよ。本当に、
はい、
怖いこともありますけど、
うん、怖いこと
確かに、
はい、確かに
どこでどなたが聞いてらっしゃる
かわからない、ね、うん、
でも、おそらくですね、これから先も伊藤さんはたくさんの、はい、子どもさんたち、そして青少年の皆さんにお会いになられる、はい、そしてまたその、はい、保護者の皆さん、
そうですね、
関係者の皆さんともお会いになると思いますけれども、はい、そこで、伊藤さんラジオ聞きましたよというお言葉を聞かれた時にですね、はい、また伊藤さんもハッとされると思いますけれども、はいはい、私自身もそうなんですけれど、はい、そうするとまたなんとなくこの自分の責任の重さみたいなものを感じちゃう時でもありますね、
はいはい、
ちょっとだけ自分にプレッシャー与えて ね
言葉は大事です言葉
ね、いろいろな場面でたくさん、はい、子どもさん、そして青少年の皆様の心にですね、それこそ伊藤さんは、居場所をたくさんお作りいただいていると思います。
す、
はい、まあ、これからもですね、はい、草津のみならず、はい、滋賀県
の、ね、子どもたちのために ね、
はい、ね、ぜひご活躍いただきまして、は
い、ありがとうございます。
まだまだお母さんというにはまだまだ、ね、お姉さん、
ありがとうござい
ます。いい話し合いで、
ね、慕ってる子どもたちもいると思いますよ、
はい、だといいですが、
ね、はい、います、います。
さあ、そして、 中谷先生、はい、7月1日これから1ヶ月間、はい、子どもたちは本当にもう
厳しいです。
いろんなものと戦いながら勉強していくわけですが、まあ、取り戻す取り戻さないよりもですね、注意をしながら自分のこういろいろなねやれることを見つけながら、ね、頑張っていくこの夏となっていくでしょう ね、スポーツをする子も、ね、大変ですしね。
学校は相当にぎやか、今まで溜まってたものをねお互い交流してるから、うんうん、ただまあ無理しないようにね、あんまり最初から飛ばすとまた息切れしてくるから ね、
8月5日まで
そうそう長丁ですからね
、はい、保護者の皆さんも大変だと思いますがどうかみんなで協力し合って、そして注意し合ってこの夏を乗り切りたいと思います。中谷紀美子のちょっといいトーク、この番組は毎月第1水曜日の12時からと、再放送は同じ日の20時25時、また翌週第2水曜日の、同じ時間にも再放送されます。 FM 草津のホームページからオンデマンド放送でもお聞きいただけます。
中谷紀美彦のちょっといいトーク、お相手は元中学校長で前の少年センターアスクル草津所長の私中谷紀美彦と、
そしてアシスタントの菅野ララでした。来月もまた楽しい1時間をご一緒にお過ごしください、次回の、はい、次回の放送もどうぞお楽しみに。
よろしくね。
伊藤さんもありがとうございました。